ブリランテ。四国、そこは志高く生きる人が住む国。そこは熱く夢を語る人が集まる場所。
この番組ではそんな四国の輝く人たちの生き方をご紹介します。
その輝く言葉であなたの明日の活力を見つけてください。
皆さんこんにちは、 FM 高知の加藤由衣です。今日は FM 高知からジュエリー作家の谷聡さんにお話を伺います。ブリランテ四国の輝く人たち、この番組は創価学会の提供でお送りします。谷聡さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
谷さんはどんな作品を制作されてるんですか？
そうですね、水とか木とか、自然物モチーフとした作品が多いですね、はい、あとはマリッジリングのオーダーとかリフォーム、ジュエリー全般何でも作ってます。
自然がもともと好きで？
そうですね、もともと東京の方であのドクロとか、星とか、ハートとか、そういう、重々しいものを作ってたんですけど、はい、高知帰ってきて、自然が身近にあって、特にあの海とか水の中が好きで、もともとその水モチーフで始めて、そこからちょっとずつ自然のもので派生していって作ってます。
どんな依頼があるんですか？
最近多いのはやっぱりオーダーのご結婚指輪だったりご婚約指輪が多いですね、あとはリフォーム、元からあるお母様からのダイヤモンドを使って新しいエンゲージリングだったり、普段身につけるネックレスにされたりとかが多いですね。
ちなみにそれはちょっと難しいかもっていう変わった依頼とかってありました？
いや、僕のところ結構多いんですよ。
うわ難しいなっていうのが
多いですね、かなり。そういう場合はちょっとお時間長めにいただいて、何度もご相談させていただいて、サンプルを作って一度見ていただいたりしながら、ちょっとずつ直して、ご希望に添えるものにしていったりとか多いんですけど、難しいものの方が正直育ててもらってるというか、腕を、普段やらないものを作らせてもらえるので楽しいですね、はい。
やっぱり受け取ったお客様の反応もすごく嬉しいものじゃないですか？
そうですね、やっぱり受け渡しの瞬間が一番怖いんですよね、正直。で、箱開けた瞬間に笑顔だと、もうほっとして、それまですごい冷や汗かいてるんですけど、どんなに自分が努力していいなと思ってても、やっぱり違うってことあるので、笑顔だとすごい嬉しいですね。
そうですね、
ほっとします。
今制作されているジュエリーは素材とかはどんなものを使われてるんですか？
主にシルバーアクセサリーが多いんですけど、金、銀、プラチナ、全部ダイヤモンドとかも仕入れて使えるので、何でもっていう感じで、
もともとはシルバークレイとの出会いがあって、今ジュエリー作家として、
そうですね。
何歳ぐらいの時に？
14歳ですね、
その時はどういうきっかけで？
もともとずっと作りたくて、ドリームとかコマドリさんとか、手芸店さんで売ってるんですね、きっと。それを家でやってみても全然うまくいかなくて、その後高知で習えるところがないかなと思ったら、出身の校の近くに教室があって、またたまたまそこが引退した先生が教えられてるところで、そこで教わって、今がありますね。
じゃあいよいよ、本当に自分の仕事にしていこうと、高校生の頃はもう心に決めていましたか？
近郊の大学4年生の方へ行って、美術の教師の資格を取って、言ったら潰しが効くじゃないですか。そっちにしようかなと思ったんですけど、専門学校2年なんですね、どっちみちジュエリーの道に近郊に行っても進むだろうな自分はと思って、それだったら2年学校で学んで2年働いた方が技術は身につくかなと思って、そっちを選びました。
県外の？
そうですね、東京にある彦水のジュエリーカレッジというところへ。
どうですか、学校でいざ本当に本格的にそのことを学んでみて。
もうとにかく毎日楽しくて、アルバイトして材料費貯めて作っての繰り返しで、あっという間に2年過ぎちゃって、もっといろいろ先生に聞いとけばよかったなと思うぐらいで、今になって電話して社会人になってから質問したりもしますね、つながりがあって、
2年間の専門学校生活を終えて、就職をされますね。
そうですね、
どんなところにお仕事を？
下請けの会社なんですけど、大手に入っちゃうとジュエリーの世界って割と家庭ごとで 2,3 年ずつとかになってしまうので、僕の行ったところは0から10まで全部やらせてもらえるところでして、大変忙しかったんですけど、その間も家帰ったりしたらデザイン画を描いて、自分で作ったものを高知の、お店に置いていただいたりしてお世話になってました。
3年ジュエリーの制作会社に勤めて高知に帰ってくるわけですが、高知ではジュエリーに関するお仕事をもちろんされてましたね。
そうですね、ジュエリーの販売の方を少し経験させていただいて、はいはい、その後、独立、まあ、独立といってもその時はまだアルバイトしてて、はい、全然食べていけなかったんですけど、うんうんうん、徐々にお客様が増えて、うん、はい
はい、やっぱ職人さんじゃないですか、辛かったこととかってあるんじゃないですか。
やっぱり生活仕事ってなってくると売れないといけないので、まあ、その売れるもの売れないものって考えて作り出すと、もう あんまりパッとしたいいものができないんですよ。それでちょっとまあ一時期すごい悩んだ時期もあったんですけど、いっそ作るんだったら自分の好きなものを作って受け入れられんかったらもうしゃあないなぐらいの感じでいたので、まあそこを乗り越えれたのはかなり大きいですね。はい、
最近はもうすっきりしてるんですか。
しましたね。一番売れるのが、水シリーズのもう一番最初の原型になった大元の指輪なんですけど、第1号というか、それは実は18歳の時に専門学校入ってすぐに作った指輪をそのまま型として使ってるんですね。なのでまあ勢いがあったというか、それを再認識して自分の好きなものを全力で作るっていう風に変えました。
はい、現在個展をされていると。タイトルは
水門ですね。
水門、は
い、雨が降って輪っかがこうパパパって広がっていく感じが綺麗だったので、
はい、何点ぐらい。
水門自体は 3,40 ぐらいなんですけど、全体としてはまあ例年200から300ぐらいは用意できるようにはしてますね。一点物とかも含め。
谷さんの個展ですが、12月の1日まで開催されています。高知市の帯屋町のアーケードの中にあるギャラリー国個展ホールにて開催中です。ぜひ皆さんお出かけください。谷さん、今後目標ありますか。
中にはものづくり好きな方もいらして、あと男性の方ってやっぱり興味がないんですよね。奥様任せで、そういう方向けに、結婚指輪の教室というか、お二人で型をちょっと作っていただいて、最後の仕上げは僕の方でやるんですけど、そういうのもやっていけたら面白いかなと思って、はい、
では最後に活動を通じて感じたことをキーワードとして一言で言うと何でしょうか。
自分自身が納得できる行動をするってことですね。納得できない作品を出しても受け入れられないですし、お客様にその箱を開けていただく瞬間ドキドキしながらも自分が全力でやっていたら、開けた瞬間の反応ってやっぱりすごいいいんですよ。なので自分が納得できる行動だったり仕事をするってことですね。
今日はジュエリー作家の谷聡さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のご案内は FM 高知の加藤由衣でした。この番組は創価学会の提供でお送りしました。